はい、こんにちは、左大臣光永です。節分の今日、いかがお過ごしだったでしょうか。私は、三部寺と吉田神社、魯山寺と節分のはしごをしてきましたので、今日はその話です。その前に、先日発売しました、現代語訳付き朗読、奥の細道、ご好評をいただいております。ありがとうございます。2月15日まで特典の解説音声、奥の細道への遠い道のり、1029回がついてきます。詳しくはリンク先の URL まで。さて、節分の話です。京都はあちこちの寺や神社で盛大に節分会をやりますか。特に三部寺、吉田神社、魯山寺の節分会は有名です。中にも三部寺は三部狂言で有名な寺であり、また新選組ゆかりの寺としてもよく知られています。バス停三部寺道下車、もしくは阪急京都線大宮駅、もしくは嵐電の四条大宮駅が近いです。四条通りから坊城通りに入り、南へと歩いていきます。左右に出店が並び、お祭りのワクワク感が漂っています。道すがら、宝楽と呼ばれる素焼きのお皿を売っています。これに家族の名前と年齢、性別を書いて、三部寺に奉納するわけです。すると、4月に行われる三部狂言の演目の中で、その宝楽を割って、それによって、厄が払われるという仕組みです。新選組の頓所跡が見えてきました。坊城通りを挟んで東が旧前川亭、西が八木亭です。文久3年1863年2月23日、新選組の前身たる老子組は江戸から京都に到着し、ここ三部の八木亭に荷を下ろしました。文久3年1863年9月に、初代局長、芹沢鴨が暗殺された後は、近藤勇が局長となり、新選組と名を改めました。元治元年1864年6月5日の池田屋事件、同年7月18日の禁門の変で有名を馳せたのも、新選組がここ、三部に頓所を置いていた頃の話です。前川邸は現在個人の家となっていて入れませんが、八木邸は一般公開されています。係の方の聞き迫る解説とともに、芹沢鴨が暗殺されたまさにその暗殺の現場に立つことができます。こう踏み机が置いてあってですね、ここで芹沢鴨がけつまずいてバターッと倒れた。で、後ろから土方歳三と沖田総司がズバーズバーと切りつけた。というその場所がですね、復元ではなくて、生のまま、そのまま残っています。八木邸と同じブロックにあるのが三部寺です。省略2年、991年、恩成寺、三井寺の僧、開建が、仏師、上長作の地蔵菩薩立像を安置したのが始まりとされます。平安時代の有名な仏師、上長、あの平等院鳳凰堂に安置されています阿弥陀如来座像を作ったことで有名です。で、その上長作の地蔵菩薩立像を安置したのが始まりとされると。後に地名から三部寺というようになりました。三部狂言は、正式には三部大念仏狂言。中高の祖、円覚上人が悪役を払うために始めた無言劇です。一切セリフを使わず、演者の仕草と鐘と太鼓の音だけで表現するため、三部さんの勘伝伝とも呼ばれています。勘伝伝、勘伝伝とも延々とそうなってるわけです。毎年節分と春、秋に本堂右手の大念仏堂の中で上演されています。節分の前日の2日と当日3日は、1日に8回、その名も節分という演目が公開されます。行ってみると、すでに大念仏堂の前に大変な行列ができていました。 身分狂言の節分、そのあらすじは、節分の日、屋敷の女主人が豆を用意して、魔除けにヒイラギの葉にイワシの頭を刺して、戸口に祀っていた。そこへ、旅人の格好をした鬼がやってくる。あ、鬼だわということで、女主人逃げ出す。
うしゃしゃしゃしゃ、こんなものが何だというのか、たわいもない。
鬼は、イワシの頭をむしゃむしゃと食べると、家に上がり込み、一計を案ずる。魔法のアイテム、内出の小槌、これで着物を出して、変装して、女主人を呼び戻す。そして、内出の小槌を振るって、
どうぞどうぞ、いくらでも、何でも出てくるんですよ、
着物を出して、ご馳走を出して、酒を出す。女主人は、
まあ、不思議ですわね。ささ、とりあえず一献、
鬼に酒を勧める。そのうちに鬼は酔いつぶれて寝てしまうと、女主人は欲を出してくる。
あの不思議な内出の小槌さえあれば、一生贅沢し放題だわ。
小槌をすっと鬼から奪って、
あら、いいもん着てるわね。これも金になりそうだわと、
鬼の衣まで剥ぎ取ってしまう。
だ、鬼もさすがに気づきます。
うちでの小槌がない。っていうか俺、裸だ。あ、やられた。よくやったな。
鬼、女主人に襲いかかる。女主人、すかさず豆を手に。
鬼は里、チャッパー、ガー。鬼は里、チャッ、ギャー。鬼は里、ひぃ、かからわぬ。
ついに鬼は撤退していったと、こういう話です。まあ、私の説明ですと、例によってギャーギャーとうるさいんですけれども、実際の身分狂言は身振り手振りだけのパントマイムです。しかも豆を撒くまでにたっぷり45分かけて演じます。あらすじ聞いてお分かりと思いますけれども、んー、これ豆撒いてる方も結構ろくでもないやつなんですね。主人公側も決して聖人君子ではなくて、割とろくでもない欠点を持った生身の人間である。この辺も庶民のものとして発展してきた身分狂言の面白さの一つかなと私は思います。さて、身分狂言も見終わって大念仏堂から出ると、本堂の前で大ごま祈祷が始まるところでした。信者から奉納されたごま木を焚いて厄除けを祈願する儀式です。中央には木材をヒノキの葉で覆ったごま壇が建てられています。まずは宝灸の儀。ごま壇を中心とした結界の四方、そして中央のごま壇、そして鬼門の6つの方角に矢を放ち、邪気を払います。ついで剣で空中に文字を書く宝剣の儀。斧を使ってごま壇を築く作業を模した宝符の儀を経て、ごま壇に山伏が火をつけます。ものすごい煙がぐわーっと出てきてですね、もう火事になるんじゃないかと心配になるレベルでした。ゲホゲホとだいぶ咳き込みました。炎がぐわーっと燃え盛っている背後から、坊さんたちの唱える生のお経が響いて、何とも言えないおごそかな雰囲気を醸し出していました。さて、三部寺参道の右手には、三部塚の入り口があります。新選組大使たちの塚がある場所です。三部寺は新選組の最初の屯所である八木邸、前川邸のすぐそばにあり、新選組大使たちもたびたび出入りしていました。芹沢鴨も近藤勇も三部狂言も楽しんだと言いますし、沖田総司は三部寺の境内で子供たちを引き連れて遊んだそうです。正面に見えるのは、ああ新選組の歌碑です。ああ新選組。鴨の河原に千鳥が騒ぐ。またも血の雨、流れ雨。武士という名に命を懸けて、新選組は今日も行く。恋も情けも矢玉に捨てて、戦重ねる鳥羽伏見。 共に白羽を寂しくかざし、新選組は月に泣く。菊の香りに葵が枯れる。枯れて散る散る風の中。変わる時勢に背中を向けて、新選組をどこへ行く。以前は100円入れる必要があったんですけどもね、今はボタンを押すだけで無料で音が再生されます。右手には近藤勇の胸像。まだ若く、精悍な印象を受けました。横顔が特に若々しいです。新選組結成当初の星雲の志に燃えていた頃でしょうか。そして近藤勇像の脇に、芹沢鴨と芹沢の部下である平山五郎の墓の復元したものがあります。大のお酒好きでしたからね、芹沢先生は、この墓の前にもよくお酒がお供えしてあります。こうして身ぶ塚をぶらついている間にも、カン、テン、テン、カン、テン、テン、身ぶ狂言の音が響いてきます。近藤勇も、芹沢鴨も、この音を聞いたかと思うと、しみじみと感慨深いものがあります。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。